ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語会で、制作勉強をされておられる方、こんにちは。武田邦彦です。今日は命を守るのの第2回目ですね。我々、国民がですね、自分、または子供、関係者の命を守るためにですね、もう少しやっぱり慎重に考え、議論を進めなきゃいけないと思っております。このシリーズは大変に私は真面目な気持ちでやっておりますので、私が言ってることが事実と違えばですね、指摘していただいたら私もそれを調べてみます。で、事実であればですね、あとはどういう意見を持つかということの問題ですから、これはまた別の機会にそういう機会を設けたいというふうに思っております。今日は2回目でですね、全体像はこの前お話ししました。昨日もお話したんですけども、一体我々一般人がですね、命を失う事態っていうのはどういう事態かということを分析的に考えてみたいと思うんですね。まあこれ兵士がですね、戦争に出て命を失うっていうのと、戦争に関係ないっていうか、まあ国民ですけども、守られてるはずの国民の方が、命を失うっていうのはどういう時かということをきちっと整理をしておきたいと思うんですね。つまり戦争というのは一般人は命を失わないっていうのが戦争なんですね。ですからよく戦争は悲惨なものだとか、ウクライナ戦争、今だとウクライナ戦争でも、パレスチナの戦争でもですね、それから、我々が被害を被った大東亜戦争においてもですね、一般人で命を失った人が多いんですね。で、ついついそれが戦争だというふうに思っている方がいるんですけども、戦争っていうのもですね、ちゃんとした国際法的な定義がありまして、一般の人はですね、戦争についていろんな、定義といいますか、あまり定義を考えずに戦争と言ってる方もおられるし、間違って戦争を考えてる方もいるし、独自に自分で戦争という定義を決めておられる人もいるんですが、やはり議論をするときはですね、国際法的な意味での戦争というものにしなきゃいけないですね。これは私がこのひばりクラブとか落語会なんかで我々繰り返し言っておりますので、これをお聞きの方は大体ご存知だと思うんですが、戦争というのはルールが非常にはっきりとしてあるわけですね。ですから、戦争の兵士が戦争で死亡するのと、一般人が戦争に巻き込まれて、命を落とすのとはもう全然違うんですね。原因も違いますね。そういう点では、後で戦争の定義をしっかり、整理してですね、それも多くの人で合意しながらね、進めたいと思っておりますが、まず、国際法でいう戦争以外で、一般人が命を落とすと。戦争で命を落とすというときはどういうときかというと、まず第一に核戦争なんですよ。核戦争はですね、実は核兵器というのは核兵器という呼び名を安易にマスコミなんかが使っておりますが、核兵器というのは本当に言えば核兵器ではないんですね。虐殺装置なんですよ。なんでかって言いますと、これも同じ理屈ですけども、戦争っていうのは軍隊と軍隊が戦うもんであって、軍隊が最初からですね、一般人を殺害するような目的で使うというものはですね、これを兵器とは本当は呼んじゃいけないんですね。兵器ってのは戦争で使うものを兵器というわけですから、虐殺装置と言わなきゃいけないんですね。そういう意味では、例えば現在国際法的に禁止されている化学兵器と呼ばれる兵器、これも兵器かどうか微妙なんですね。それから生物兵器、これもちょっと言い方が悪いかもしれませんね。っていうのはですね、化学兵器ってのは、例えば毒ガスなんかがそれの典型的なもんですね。それから、強力な殺害用のウイルスなんかも、生物兵器、化学兵器、生物兵器に入ると思うんですけども、これがなぜ国際的に禁止されてるかっていうと、兵隊を攻撃しようと思って、化学兵器とか生物兵器を使ってもですね、それはなかなか軍隊が制御できないんですよ。第一次でしたかね。世界戦争でドイツのハーバーがですね、発明した毒ガスですね。これはこのブログでも紹介し、奥さんが自殺したことも紹介しましたけれども、ハーバー自身は ドイツを守るため、国を守るために自分の才能を使ってですね、まあ、強力な毒ガスを発明したと。で、それがですね、どういう時に使うかと、風向きが自分の軍隊から敵方に風が吹いてる時ですね。その時に自分たちの陣地からボンベを開けるんですよ。そうするとシューッと毒ガスが出ますね。そうすると風が自分の軍隊の方から敵方の方に吹いてるんで、毒ガスがみんな敵方の方に流れていきます。これはその時に実施した写真も残っておりましてね、綺麗に毒ガスが敵陣に向かって進んでいることがわかりますね。その頃、ヨーロッパでは塹壕戦って言いましてね、地表にこういう穴を掘りまして、穴の中に戦士が隠れてて、突撃の時だけ出ていくっていう、そういう戦争の仕方でしたね。ですから毒ガスを行けば、毒ガスというのは大体塩素系の化合物が多いもんですから、これが行きますと塩素系っていうのはまあ分子量が35とかすごく大きいもんですからね。それがこう、下に向かっていきますんで、塹壕の中に入って、塹壕の中で隠れてる兵士が毒ガスで死ぬと。こういうことになるんですが、まあ、風向きが変わったりですね、それからなんか変な方向に行っちゃったらそこに一般の人がいるわけですから、死んでしまうわけですね。ですからやっぱり化学兵器とか、感染を伴うような生物兵器、ウイルス兵器ですね。こういったものは戦争で使えないんで、戦争で使えないものを兵器というかどうか。兵器っていうのは普通戦争に使うもんなんで、そういう意味では核兵器、生物兵器、化学兵器っていうのは別にですね、名前を作らなければいけないと思うんですね。こういった名前をきちっと作るっていうことは、議論を正確にするためには極めて大切なことで、なんか名前をちゃんと定義してからじゃなくちゃって言うと、学者うるさいななんて言うんですけど、違うんですよ。全然違った方向に議論が行ってしまうんですね。人間の頭ってのはそれほどクリアじゃないんで、やっぱりどうしてもそういうことになるわけですね。で、核戦争の時にはなんで一般人が命を失うかっていうとですね、実にびっくりするオスなんですけども、核兵器はですね、一般人を標的にして設定されてるんですよ。これ考えられませんよ。例えば相手のね、核ミサイルってありますね。核ミサイルってのは基本的にはですよ、兵器であれば、相手の軍事工場とか、相手のキャンプっていうかね、軍隊が集まってるところに落とす。軍事基地に落とす。で、軍事基地の中の人は、まあ殺すことができるけども、その外の人は殺さないっていうのが、これが兵器ですね。その意味では、現在の核兵器はまだ研究が未熟でですね、一派人からげに殺してしまうわけです。というか、むしろですね、もっと悪辣でですね、現在の核兵器の研究はですね、戦争と虐殺の区別をしてないんです。これはですね、どうしてこういうことになったかっていうと、例えばライフルならライフルね。これを一発撃つとですね、ライフルで撃たれた兵士の隣の一般人まで殺すなんていう、そういうね、散弾銃みたいなもの。これは兵器としてもあるんですよ。あるんですが、現在は禁止されておりますし、まあ、地雷などでそれに近いものについても、やはり国際的には極めて強い批判を受けるかですね、もしくは具体的に禁止されております。つまり、大原則、いつも繰り返しますが、戦争の大原則というのは、軍隊同士が合意のもとで戦う。合意のもとですよ。それが必要なんであって、一般人を殺害するというのは全く兵器ではありません。その意味で核戦争っていうのは、もともと、例えば東京に落ちるとかね、ニューヨークに落ちるとか、北京に落ちるとか、そういうことですから、それでもちろん最近では1メガトン以上の核爆弾が通常ですね。なんで1メガトンみたいな大きなですね、核兵器を作るかと。もともと核兵器は1メガトンもいりません。つまり、軍事基地とか、軍事工場を攻撃するんだったらば、広島の原爆でも大きすぎます。あれ20キロトンですね。ですからまあ爆発するかどうかっていう問題あるんですが、つまり臨界量がありますから、あんまり小さな原爆っていうのは今のところあまり作りにくいんですけども、まあそういう兵器として使う核兵器というのはですね、今のところまだ技術的に存在しないというふうに言っても間違いじゃありません。したがって核戦争はですね、必ず一般人を殺すことになります。それも大半が一般人ですね。まあ、日本の場合はあまり強調しなくてもですね、 広島、長崎を見れば、あれほとんど、10万人から20万人ぐらい命を落としてるんですけども、軍人も一部死んでますけど、それ一部であってですね、1000人死んでるとかそういうもんであってですね、大半が 99% が一般人であるということなんですね。で、核兵器がなぜそういう特徴を持ってるのかということについてもですね、このシリーズでかなり詳細に説明をしようと思っております。これは技術的な問題もあるし、歴史的な問題と技術的な問題と、それから、政治の問題と3つが絡んでおりますので、核兵器がなぜですね、兵器ではないのに兵器として、発達したのか。また、核ミサイルというものが、これも兵器ではないのに、なぜ一般人を標的にしているのかということも明らかにしなきゃいけないと思います。で、もう一つはですね、無差別爆撃ですね。これは1937年にナチスが、スペインのですね、ゲルニカという街を無差別爆撃したのが歴史的には最初であります。ほぼ同時期に日本も武漢というところを攻撃してますけども、これは無差別かどうかちょっと難しい定義なんで、まあ日本を非常に貶めたいですね。日本の文化人がいますんで、そのすぐ反撃が来るんですけども、まあ正確に学問的に考えると、ちょっと無差別というには無理があるなっていう感じですね。それから機銃掃射。これもですね、軍隊と軍隊が戦ってる時に、戦闘機からの機銃掃射ってあるんですけども、特に大東亜戦争の時にアメリカ軍が日本に対してやった機銃掃射の多くはですね、軍隊を狙ったんじゃなくて、女性、子供、もしくは非戦闘員を狙った機銃掃射がありましたので、これは、戦闘機のパイロットが機銃掃射で、この機銃のこの、あれを引くときですね、見えてるんですよ。その相手が見えてるんです。だから、相手が見えてますから、私がいつも言うような、道路で縄跳びしてる女の子に対してライフル銃で殺すというのは、そういう状態と同じになりますから、まあこれも違反ですけども、実際にあり得る。それからまあ軍規違反。一般的に、軍隊というのは軍隊、相手の兵士、軍隊しか殺しちゃいけないんだけど、そういう違反して殺すとかですね。それから、上官の命令がないのに自分で判断したとかですね。まあこういった場合ですね。まあこれはまあ、軍隊の中でも違反ですし、それから一般の法律でも違反と。まあこういうことになりますね。それから小競り合いに巻き込まれて、一般人が命を失うってことありますね。だから小競り合いに巻き込まれないような場所にいるってことと、一般人が場所にいるってことと、軍隊の方もですね、一般人を殺害するような状況にならないように戦場を選ぶということですね。まあ、今のウクライナ戦争でもパレスチナ戦争でもそういうことを配慮されておりませんが、それは、戦争と虐殺が混乱して、核兵器も存在する。無差別爆撃も存在する。機銃掃射も存在し、軍規違反も存在するというような、まあ、極めてですね、道徳的に低い状態での、まあ、国際法違反って言ってもいいんですけど、法律的には国際法違反の状態で戦争が行われてるってことなんですね。私はまず、戦争に対する批判をきちっとして、それから虐殺の問題も取り上げると、まあ、いうふうにしないとですね、戦争の悲惨さっていうのがなくならないというふうに思っておりますので、まあ、この立場は厳重に守って、これからの論議を進めていきたいと思います。